こんにちは、こんばんは。なるほどラジオのお時間です。現在、なるほどラジオでは、出演者の方を募集しています。出演していただける方はコメント欄にてお知らせください。はい、今日はよろしくお願いします。
はい、今日もよろしくお願いします。どうですか？最近は。
最近は、そうですね。いろいろやってます。はい。そちら最近どうですか？
最近は、本をね、読みました。遅いインターネット読みました。
遅いインターネット、宇野さんのですか？
宇野さんのですよ。やっぱね、宇野さんはね、僕はね、本当はこう、素晴らしい、なんか、素晴らしいというか、こう、現状をね、正しく本当に認識してる、ある種の思想家？だと思うんですよね。はい、すごく共感が持てるっていうか、うん、やっぱ宇野さんのいいところは、なんか意味わかんないところで、うん、海外の哲学者とかを持ってかないっていうのが、やっぱ一つの、まあ、これは、なんていうか、魅力であり、こう、まあ、海外の哲学者を引っ張ってくるってことがいい場合もあるんですけど、
うん、
ただ、たまたまに自分がそういう執事だから持ってくるっていう場合が結構多いわけですよ。
はいはい。
でもそういうのは宇野さんにはないじゃないですか。その、まあ、バックボーンがとかは僕は知らないですけど、うん、やっぱりこう、まずはこう、日本という現状を見て、そこからこう理論を引っ張ってくるって感じなんで、極めてよくわかる、
うん。
うん。そういう意味でね、こう、上空飛行的というか全然的外れでないと思うんですけど、まあおそらく AKB 相当があった頃に、こう、これからこう、ある種の思ってからは消え去られたというね。そういう歴史もあるらしいんですけど。
まあ、情報環境について結構詳しい方ですよね。だからそういう現状の社会環境、まあ、世界的な動向から、まあ、どういうふうに、ということを、まあ、論じている方ですよね。
まあ、プラスなんか日本人論、日本社会論って感じありますね。日本精神論。
ああ、そうですね。基本的にはサブカルを論じてた。
そう、サブカルだから、そうですね。だから、こうもうちょっと、例えば、斉藤浩平さんも最近読んだんですけど、
はい。
こうゼロからの資本論っていうのは、あれはこう世界的な問題じゃないですか。
うん、うん。
だから別に、こう、日本にはだけに一応、射程として当てはま、日本だけではない射程でもあるわけですよね。つまり、そもそも資本主義自体が、うん、まあ、世界中でできて起こるってことなんだから、あのゼロからの資本で言われている、まあ、解決策というか方向性みたいなのは別に日本だけじゃなくても、中国でも、ヨーロッパでもアメリカでも可能なわけで。
うん。
まあ、なんかそういうのではないと、こう、そう、だからまあ、ある意味ではこう日本にとっては的を外れというか、っていう感じもしなくもないんですけど。っていう感じですね。
もうぜひ記事も書かれてると思うんで、特に斉藤浩平さんの日本の資本論、ゼロからの資本論の書評が出ると思うんで、期待待ってます。
はい、
期待しながら。
はい。まあ、執筆中です。
はい。じゃあ今日は何喋りますか？
このところでね、今日は、最近またこのまま投稿したペリフェラルというね、アマゾンプライム独占の、まあ、てかアマゾンが作ったドラマをね、ちょっと見ていきたいなと、最新作なんですけど、その記事としても、うん、こう最新のやつやってもいいのかなと久しぶりに。
はいはい、はい。
思いまして、
やって、最新やっていきたい。おとといぐらいですね。はい。
うん。で皆さん、こう、ちょっと知らない方にちょっと、解説しますと、まあ、Amazon は Amazon プライムビデオっていうのがまずありまして、で、動画配信サービスとして、いろんな動画、まあ、映画だったり、ドラマだったり、アニメだったりとか見れると。で、Amazon は Netflix とかと同じで、こう、オリジナル作品を作ってるんですよね。Amazon でしか見れない。それで一番有名なのが、まあ、ロード・オブ・ザ・リング、力の指輪が有名というか、まあ、すごく制作費も莫大な金額をかけて作ったのが、 まあ、ロード・オブ・ザ・リング力の指輪になるわけですけど、それのね、それがまあ最新作になるのかな、ドラマ版としては大きな。その半年前ぐらいですかね、にこのペリフェラルで接続された未来っていう、映画を、映画というかドラマを発表したわけですよ。で、
うん、
この制作人っていうのが、ジョナサン・ノーランとリサ・ジョイっていう人が制作総指揮をしていて、まあ知ってる方は知ってると思うんですけど、多分 HBO アメリカの有名なドラマ、制作会社の HBO で、HBO だったかな?HBO だったと思うけど、そのウエストワールドっていうのがね、やられていて、それはもうシーズン4までやって、シーズン4で完結なのかな?されてるんですけど、それもなんか SF チックな、てか SF チックってか SF 的な世界観で描かれたドラマなんですけど、その制作人が今回はペリフェラルを作ったと。で、ウエストワールドはなんかシーズン4で終わりなので、もう完全にペリフェラルに移行してやるらしいですね。で、ジョナサン・ノーランっていうのがまあ、皆さんご存知の通りノーランってついてるじゃないですか。これがクリストファー・ノーランの弟なわけですよ。で、うん、インターステラーの脚本とかを作っているのはノーランなんですよね。まあ、クリストファー・ノーラン、あ、じゃあノーランなんですよね。ジョナサンなんですよね。クリストファーも作ってるのかもしれないんですけど、で、有名なのはメメントの原案自体がそもそもジョナサン・ノーランであると。だからある種の監督というより脚本家的なところが強い方ですね。
うんうん。
はい。こう。合図値とかないんですか?
あ、聞こえてないですか?
あ、聞こえてないですね。
ちょ、待って。
はい、それではそういう、そう作品なんですね。で、まあ、ちょっと見てない方も多いんでね。あらすじだけちょっと簡単に紹介しますと、この作品は、まず舞台としては2100年と2032年があるわけですよ。で、その主人公たちは2032年にいるわけですね。で、主人公のフリン・フィッシャーっていうのが、まあ、主人公なのか、これは主人公なんですが、この2032年世界になんかこう、は、まあ、ちょっと、なんて言えばいいんだな、SF っていうか機械とか技術が発達して、いわゆる、こう、かなりこう、リアルな VR とか可能なわけですよね。
うん。
で、なんかこう、どっかの会社から、どうだったかな?書いてないか。会社から、こう、その仮想現実の、世界に、こう、入ってくれっていう、要請があって、まあ、機械を渡されるわけですよ。仮想現実のゲームをプレイできる。で、それは、こう、フリン・フィッシャーの兄のバートに渡されたんですけど、フリンはゲームがめちゃ得意なんですよ。なので、うん、兄の代わりに、こう、フリンが入っていくんですけど、そのゲーム世界に。そしたら、なんと、そこは、まあ、2100年の世界だったっていう。それは後々分かってくる。そういうような話が、で、こう、2100年の世界と、まあ、2032年の世界が、まあ、ひょんなことで結ばれて、今後どうなるのかっていう、まあ、そういう感じになってますね。
なるほど。それは、じゃあ基本的には、2003、その2つの時間軸で、間はないんですか?
そうですね、間は、ないですね。間がないっていうか、そう、間はないんですよ。
じゃあ基本的にはその70年間の、時代が違う人たちが、まあ、やりとりしながらっていう話になっていく。そうですね。基本的にはなんていうか、タイムトラベル的なものなんですか?
ああ、だからそこが面白いところで、ちょっと変わってるってか、ちょっと、現実味を、ある意味は論理を通して複雑にしたのがペリフェラルで、まあ、もともと、ペリフェラルっていう小説が SF 小説の元なんで、それでも多分、それなりに論理的にうまく繋がるようにしてると思うんですが、 まず、こう、2100年の時代から過去に接触することができるなってるわけですよ。今回もそうだったわけですけど。うん、で、うん、接触するとどうなるかっていうと、スタブっていう、要するに平行世界、パラレルワールドが生まれるわけですね。
うん。
ということは、その、単純に例えばタイムトラベルっていうのは、自分たちがいた過去に、あ、過去じゃないわ。過去か、過去に戻っていくわけじゃないですか。そうすると、自分たちがなんかこう、うん、あの何時何分に動いてた行動とかがあるわけですよ。でも、うん、そこにタイムトラベルしてきた人はいないわけじゃないですか、本当は。
うん、
っていう、っていうか、いたら本当はその自分の過去じゃないし、っていう、その、問題が発生するじゃないですか。過去を改変しちゃうっていうような。
うん。
でも、だからそういうような、こう、矛盾を回避するために、そもそも、こう、2100年から接触すると別の世界が生まれるわけですよ。
うん。
つまり、接触があった世界が。
うん。
それが、まあ、平行世界、スタブって呼ばれてるものなんですね。
うん、うん。
だから、2100年世界と、2032年世界、これメインになる世界は、垂直に繋がってる関係じゃなくて、
うん、
その、元のある世界と、スタブって呼ばれる、まあ、分岐した世界がパラレルに、並んでいる、平行に並んでいるような状態なんですよ。
うん、うん。
つまり2100年の世界では、スタブの世界での2032年のことは起こってないんですね。また別のことが起こってるわけですよ。
うん、うん。
っていう、まあ、そこら辺は、こう、なんていうか、ちょっと論理的に接合しやすいようになってるわけですよね。
うん。
まあでも、
説明できるように。
平行世界っていうことですよね。
そうそうそうそう。
平行世界、可能世界？
ああ、そう、可能世界だね。可能世界が、そう、ここではパラレルワールドってよく言われるけど、うん、そう、可能世界ってことだよね。要するにね。そうそうそうそう。可能世界が分岐したみたいな。
うんうん。
風になってて、そこはだから、まあ、ある種の、まあ、全く別のね、2032年なんだけど、こう、今まで過去としては、まあ、なかったような世界になっているっていう、感じなわけですよ。で、ちょっとまあ、結構、この、まあ、小説自体が2014年に作られた話で、最近の話なので、ちょっと世界観もね、なんかこう、混沌じゃないわ。なんかちょっと陰鬱な感じなわけですよ。これはちょっとこの面白いなと思うのは、まず2032年から2100年になるに何が起こったかっていうと、ジャックポットなわけですよ。
うん。
で、ジャックポットが何かっていうと、ある種の自然災害だったとか、なんとかそういう危機的な状況が起こってるわけですよね。
うんうん。
それによって、なんか人類はとにかく、かなり減少して、あそこの説明で70億人がなんか死んだとかなんとかで、とにかく結構少なくなっちゃってるわけですよ。2100年世界では。
うん、
でしかも何が起こったかっていうのも、なんか停電とか、なんかこう、世界規模の停電とか、なんか自然災害とか、なんか要するにウイルスとか疫病とか、
うん、
なんかそういうので、まあなんか、いかにもこう、現代のなんか状況であったら、まあなんか起こっても、おかしくないのかなみたいなことが起こることになってるわけですよ。ジャックポット。
それはなんていうかこう、自然発生的に来たっていうことなんですか？
ね、一応そこがなんで出てきたかは言われてないんだけど、
うん。
まあ、自然発生的にっていうのもあるし、その停電に関してはなんかよくわかんないけど起きちゃったみたいな。
その停電
で言われてる。
停電ってなんか人が死ぬ原因になるんですかね？
いや、停電は大規模、なんか世界規模の停電だから、まあインフラとかがうまく作動しなくてっていう話ですよね。ああ、
そういうことね。うん。
だからそこで別に人が起きた、いっぱい亡くなったとか言われてなくて、その後の疫病とかによって、なんか疫病が2041年に起こって、そこから40年間の間に70億人が亡くなった。70億人減少、70億減少したのかな。
ああ、もうそれはかなり。
で、さらになんか、最後に核爆弾を、なんかテロリストが、なんか核爆破させるみたいな。
ああ、いや、そうそう、あのね、 そうか、核爆弾もあったのか。だけど、
うん、
昔前なら、基本的にその世界の滅亡みたいなものは、結構核とこう結びつけられてましたよね。だから、
ああ、そうですね、そうですね。
核によって、なんていうか人類が減少したみたいなことを書くのが、なんかセオリーだった気がするんですけど、確かにその、うん、あの、環境変動みたいなことがリアルになってくるにつれて、そういう形、なんていうか、終末的な、あの、想像力っていうのは、あの、増えてきてますよね。例えば、
そうですよね。
こことかもそうですよね。あの、雨が降ってみたいな、うん、水没してとか、あとスノーピアサー、あの、
うん。
半地下の人名前忘れちゃった。
ああ、ポンジュ、ポンジュのですね。
あ、ポンジュのさんのスノーピアサーも、あの、まあ、世界が、あの、凍ってしまうみたいな、それで人類が
滅亡
しちゃったっていう話なんで、結構核とはちょっと違う想像力が働いてる。で、それが現代に規定されてるっていうのは、かなりある話だ、ですよね。
そうですよね。だからなんか現代的な SF の世界観だなっていうのは思いますね。
うん。
で、なんまあ、全体的な感想としては、あ、まあちょっともうちょっと説明しますか。内容を。まあそういう世界観で2032年があるんだと。
うん、
で、状況設定に関しては、まず2100年世界では、そのクレプトっていう、その有力な支配勢力。
うん、
まあ、これがジャックポットの世界に秩序を与えたということになっている。
うん。
ジャックポット後の世界にか。で、プラス、リサーチ研究所ってのが、あ、違う、まあ、リサーチ研究所ってのは、これは研究なんだけど、あれは、まあ、ロンドンの警部補がいるわけですよ。警察組織が。警察組織は、その、うん、いわゆるクレプトが持っている権力が行き過ぎないように、まあ、見張っている。
うん。
そして、そういう仮初めの、安定した地図の中でこう研究を続けてるのがリサーチ研究所。
うん、
で、どれもなんかすごい、まあ、秘密を隠し持っていて、ある種のこう権力もあり、技術っていうか、まあなんかその3つの、なんだろうな、あの均衡を、均衡をなんて破壊してしまうような、なんか能力を持ってるわけですよ。
うん。
だから、この3つがなんとかうまく立ち回って、2100年は、あの、なんとかこう安定しているんだけど、そこに今回の、まあ、その騒動を起こすアリータだったかな。
うん。
っていうのが、そのフリン・フィッシャーを2100年世界にこう送り込んできたおかげで、
うん、
まあ、リサーチ研究所の研究が盗まれ、で、それはとにかく、それをどこが奪うのかみたいな話になって大変だっていうね。
あれ、これって、その、主人公が呼ばれた理由とかって明かされてるんでしたっけ？
ね、主人公、本当は、その、ハプティックっていう、その、未来の技術が、その、過去に送り込まれてたんですよね。
うん。
で、その技術を使ってたのは弟じゃなくて兄のバートンだったわけですよ。
はい。
で、そこに、そのデータを、その、リサーチ研究所のデータを隠そうというか転送しようとしたっていうのが、まあ一応彼らが呼ばれた理由。
ああ、じゃあ結構イレギュラーで行っちゃったって感じなんですかね。主人公。
そうなんだけど、弟、うん、そうそう、主人公の方が、だ本当はバートンが欲しかったんだけど、そのまあ、
うん、
妹の方がゲームが得意だという理由のために、妹が行くことになってしまい。で、その、しょうが、ハプティックがないから、しょうがないから、なんか、最近、なんか DNA としてなんか脳に潜り込ませたみたいな、なんかすごい設定になっているっていう。
いやー、これ相当壮大な話ですよね。
そう、相当壮大だね。
なんか、まず、世界が滅亡するんだと。二つの時間の間に。で、その間は結構時間の差があるんだけど、総合的に干渉可能なんですよね、一応。そのものを送り込んだり。
そう、干渉可能なんです。
で、未来から過去に干渉すると、スタブっていう分岐点ができて、平行世界が生まれると。なんだけど、
そう
過去から未来には、 別にこう、それで分岐が生まれるってことはもちろんないわけですよね、多分。
ないわけですね。そうそうそう。それは未来だからね。うん。
で、まあ、過去と未来で、なんか、こう、情勢がどう変わっていくかみたいな話なんですかね、全体としては。
そうなんですね。だから、そこにちょっと、なんて、ここでは少し、まあ、面白い設定を加えていて、面白い設定というか、それが多分、主題なんですけど、
うん。
まあ、例えば、夢の中で愛した人間を、なんだろうな、そのまま、なんか、愛して、じゃあ、その、まあ、夢の中に潜り込めるとしてですよ。あの、インセプションみたいに。
うん。
あの、夢の中で暮らすっていうのはどうなのかっていう問題とかあるわけじゃないですか。
うん。
それみたいに、なんかこう、いわゆる2100年世界に行くことで、こう、それは一応、2032年世界からしたら、まあ、虚構の世界だから、そもそもデータしか転送されてないしね。
うん、
そこで、こう、虚構の中で生きることはどういう、現実にとってはどういう意味があるのかみたいな、様々な問題系を、こう、ドバドバって言おうとしてるわけですよ、このドラマは。長いし、
うんうんうん。
で、その一つ大きなのが、こう、2032年世界と2100年世界っていうのは、どっちからから、どっち側から見ても、まあ、ゲームなんですよ。なんでかっていうと、仮に2032年世界が滅んでも2100年世界は何の影響も受けないわけですよ。
うんうん。
だからどうなってもいいわけですね。ある意味では。
うんうん。
逆に2032年世界から2100年世界が滅んでも、それはどうなってもいいわけです。全然世界系が違うから。
うんうんうんうん。
なんだけど、なんかこう、まあ、いわゆる似てる人というか、まあ、自分の祖先とかもいるわけですよ。祖先だったり先祖だったりとかもいるし、未来のなんか子供だったり、本当はいるわけなんだけど、
うん、
超どうでもいい存在でもある。が、例えば、さっき言った通り、こう、フリンとネザートンっていう、まあ、役者が役者じゃねえわ、登場人物がいるんですけど、なんかどうも、こう、そこにこう愛の問題を含ませたいみたいなところもあるわけですよ、このドラマは。
はいはいはいはい。
で、仮に愛してしまった場合に、じゃあ消すのかみたいな問題とかね。
うん、うん、うん、うん。
プラス、こう、なんかこれはちょっと面白いのは、そのアリータっていうのはその、よくわかんないんですけど、こう、最初の、一番最初のとこで、その、この世界を救う、世界を救うんだって言うんですよね、セーブ・ザ・ワールドって。
うん。
そしたら、ネザートンが、いやいや、もう手遅れだろって言うんだけど、いや、この世界じゃないみたいなこと言うんですよ。
うんうん。
で、アリータは、なんか、すごく真面目な人で、こう、まあ、この記事にも書きましたけど、別世界、2030年世界に起こった不正とかに対して、それはいけないことだろうって思ってる人なわけですよ。
うんうん。
だから、こう2100年からすると人体実験ができるわけですよ。2032年世界では。
はいはい。
それは、自分の世界と関係ないから。でも、それはいけないことだろうって言うわけですね。
うん。
みたいな感じで、なんか、アリータは、その、もう2100年世界が腐ってるから、なんか別の世界で、なんかユートピアを作るんだみたいな発想があるわけですよ。う
ん、なるほど。
その、まあ、多分ね。
アリータの場合は、もう他の世界には責任を持つけど、その自分の世界に対しては固執はしてないんですか？
いや、だから自分の世界を滅ぶ、腐ってるから滅ぶべきだみたいな。
それは、ね、
改革させるべきだって書いてる。
逆にすごいですね。一見倫理的に見えるかと思いきや、こう、逆ですね。逆に自分の世界に対しては、まあ結構責任を持たないっていう。恐ろしい思想ではあるわけですか？
まあ、一応革命軍みたいに入ってるわけですよね。
ああ、まあ、怖いですね。
だから、まあ、いわゆる支配、今の支配者の転覆みたいなのを考えている。
うん、うん、うん、うん。
だけど、なんかだから、でも、これってなんかすげえ面白い発想で、だってその、2030年ですか、別の系列で、それが、どんなに、その成功しようは自分の系列は関係ないわけですよ。
うんうん。
だからそこで、じゃあ例えばすごい良い未来が生成されたとしても、まあ自分は関係ないから、 なんかこう、こう、全人類の中で一番こう、いい、あ、てか人類が生き残っていくために、その、可能世界でいい可能世界を作るんだみたいな発想って、なかなかこう、すごい発想だなっていうふうには思うわけなんですけど、なんかそういう人もいたりとかするわけですよね。
なんかそういう話ありましたよね。あの、可能世界での能力を取ってくるみたいな。あれなんだっけな。ちょっと、可能世界で、なんか敵を倒して能力をゲットして帰ってくるみたいな。
これあれじゃないですか、あれでしょ、ウィル・スミスじゃなくて、ミッション・インポッシブルの主人公なんでしょ。あ、だから、オール・ユー・ニード・イズ・キューでしょ。
あ、いやいや、それじゃなくてね、それじゃなくてなんかあった気がするんですよね。
ああ。
なんか、可能世界っていうか、まあ、可能世界じゃないか、パラレルワールドをその資源として使って、なんか、とかっていう話があった気がするけど、ちょっと忘れちゃいました。申し訳ない。あ、なんか思い出したら言います。
ドラマか映画とかそういう感じですか？
いや、漫画かアニメだった気がするんですよね。
ああ。
ちょっと、うん。
なるほど、
ね。思い出したら言います。うん。ただなんか、どうなんですか？その、いや、これすごく、簡単に言ったら、問われてるのって、こう、2100年代の倫理のもん、の人たちの倫理の問題じゃないですか。
そうですね、そうですね。
ただなんか、まあ、問われてると言ってもですね、なんていうかこう、あんまり深刻になれないというか、
2030年の人たちの倫理も問われてるわけではありますけどね、一応ね。
それはどのような感じで？
つまり、不倫とかもぶっ潰すみたいな感じなわけですよ。なんか2100年世界の人たちを。
うん、うん。
だから、まあ、問われてるっていうか、同じなんですよね、どっちもぶっ潰すって言ってること自体は。ただ、2100年時代の方が、その、能力というか、もあるんで、潰せる力が。
うん、うん。
まあ、簡単にできるけど、まあ、やろうと思えば2032年から2100年の方にある意味乗り込んで、あそこの世界を変えることも可能なわけですよね。
なるほど、なるほど。
っていう、ことも、なんか、問われてるっていうか、構造は同じだから、
うんうん、
まあそこで何をやってもいいかみたいなことは、まあ一応問題としては発生する。
うん、うん、うん。なるほどね。いや、なんかこう、いや、日本、で、パラレルワールド扱った作品って、まあ、すごい多いじゃないですか。で、まあ、0年代以降もね、すごくそういうの流行って、アンシュタインズゲートとか、窓マギとかもそうなんだと思うんですけど、で問題って結局、その、パラレルになるんだけど、一つにも戻っていってしまうっていうのが、すごいこう、問題になってたんだと思うんですよね。だから、シュタインズゲートだと、だから、その、絶対死っていうものが免れなかった時に、何度も何度もその、繰り返してしまう。で、その時にどうやって逃れるかとか、あるいは、その、窓紛だとですね、その、こう繰り返すってこと自体が、主人公の、まあ、力を強くしていて、その力が強くなっているからこそ、彼女は犠牲になるんだと。だから、その、パラレルに行くってこと自体が、繰り返すってこと自体が、なんか、こう、罪深き行為になっていて、それがこう愛の問題と含められて論じられたりするんだと思うんですよ。してたんですよ。で、それって僕なんか結構深い話だなってこうずっと見ながら思ってたんですけど、なんかこう、ペリフェラルだとですね、そのパラレルワールドがもう完全にスタブという名前によって分離されていくじゃないですか。
そうですね。分離していくんですよね、この世界観では。
うん。で、そうするとまあ、映像の中にもあったと思うけど、その木があってですね、木からこう幹がこう出てってですね、で、その幹はまあ別の世界だと。で、だからそこから搾取していいんだっていう話になるんですけど、なんていうか、こう、どうしたら面白くなっていくんですかね、この話は。
いやでも、とにかく、こう、あらゆる問題を詰め込んでいこうとしている感じはあるんですよね。その、ハプティックっていうなんかやつもなんかこう共感能力とかじゃないわけですよ。
はいはい。
で、プラス、さっき言った通り、ハプティックをなんでやったかって言ったら、なんでそれを送り込んだかって言ったら、うん、あれはこう、なんか脳のどっか、自律神経忘れちゃった、後頭部、いや、忘れましたけど、どっかにこう影響を及ぼすやつで、要するに感情をね、こう、コントロールできるわけですよ。
うん。
それによって。
はいはい。
で、感情をコントロールできるってことは、ある種の構造もコントロールできるってことで、それの犠牲になったのがコナーなわけですね。
うん。
ドラマでは。コナーっていう左足しか残ってない手が爆発、手と足がなくなっちゃった人なんですけど、戦争によって。
うん。
うん、だから、なんかこう、あそこで、こう人類をこう、いかにこう、なんか、なんていうのかな。こう、うまく、調教してじゃないですけど。
うん。
こうやって、こう、世界を良くするかみたいな、なんかそういう問題系も含み、恋、なんか愛とかも含み、みたいな。なんかこう、なんだろう、他にもなんかこう、まあ、倫理の問題も含み、みたいなね。で、あとは、それだけじゃなくて、うん、単純にこれは、なんかこう、なんかその、なんだ、ワンピースみたいななんかこう巨大組織の深みみたいなのがちょっとあるわけですよね。こう、どこまで裏があるんだみたいな。
うんうん。
特にクレプトは最後になんかおじさん連中が出てきて、ああ、こいつらもっと偉い奴がいるんかみたいな感じになるわけですけど。
うん。
クレプトプラス、その、まあ、ネオプリムもほとんどわかんないし、今回の作品では。
うん。
どういう組織なのか、組織の方誰なのかとか。
うん。
で、さらに、ネザートも過去があるんだけど、ほとんど明かされてないわけですよ、今回。
うん。
で、その、まあ、チョーちゃん、ハリーポッターとチョーちゃんをやっている、名前忘れてます、アッシュもなんか過去がいろいろあったっぽいのに、それも明かされておらず、他にもなんかリサーチ研究所の本当のノロが何かもよくわからない。
うん。
なんかリサーチ研究所はその、なんだっけ、その、ジャックポットを早めることができるとか言うんだけど、早められるっていうことはどういうことなのみたいなね。うん、
ああ、だから、まあ、ある程度、民的だってことかもしれないですよね。
そう、あれもだから、ジャックポットも実は何、何その、結構、そのね、作用っていうか制御可能なのみたいなね。
うんうんうんうん。
まあ話だし、まあだからその他もろもろが大変よくわかんない状況なので、まあそういう面白さがあるんじゃないかなって感じはありますよね。うん、
あ、なるほど。結構好意的に捉えている感じですか、その、
SF 的な面白さ。
ああ。
単純な。
いや
ー。てか、なんだ、探偵ものじゃないけどさ。
まあ、その指摘してた通りに、指摘してた通り、あんまりこう、長くかけてる割には情報が出てこないっていう、なんかもどかしさがありましたよね。
そうなんですよ。だからまあ、しょうがないですよ。シーズン1しかないから。